続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第4章25節から32節です。新約聖書の389ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第4章25節。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。以上です。今日は良いことを行うと題してメッセージを取り継がさせていただきたいと思います。その前にお祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、3月第2の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また共に神様の御前に集って賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。今この世界においてロシアがウクライナを侵攻し、そしてまた多くの尊い命が犠牲となり、また今も苦しみの中にいらっしゃる方々を私たちは覚えます。どうぞ一日も早くこの戦いが終わるように、また神様がこのそれぞれの国の指導者たちの心の中に働いてくださって、どうぞまた一刻も早くこの戦いを収束することができるように、主をどうぞあなたが導いてくださりようお願いします。また私たちも全能の神様に祈り、また心を合わせて、どうぞまた神様の御業がなされるように、どうぞそのことを信じて祈り、また私たちのできる手立てをも主はあなたが示してくださって、また助けをなしていくことができるように、私たちに励ましと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。またこうしたことを見るときに、まさに終わりの時が近づいてきていることを私たちは覚えます。どうぞまた私たちは神様の御言葉をいただき、そしてまた確信を持って日々歩むことができますように、私たちの信仰を引き上げてくださり、また何よりも全能の神様ご自身に頼っていくものとしてくださりようお願いします。どうぞ私たちの心を整え、また平安を与え、そしてまた喜びと感謝を持って主に仕えていくものとさせてくださるようにお願いします。そしてまたこのイエス・キリストの救いを伝えていくことができるように、どうかまた私たちを励ましてくださり、また語る力をも与えてくださって、このキリストの愛、救いを伝えるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ今全世界で持たれているこの礼拝をもあなたが顧みてくださって、神の平和、そしてまたこの喜びを主よあなたがこの地に満たしてくださるようにお願いします。何よりも御言葉を私たちに与えてくださり、また確信を持ってどうぞまた私たちが生活できるように主よあなたが助けてくださりようお願いします。今からの時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのエペソ人の手紙の4章25節から語らさせていただきますけれども、その前の24節のところを見ますと、 神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたという言葉が出てきます。まあ、私たちがイエス・キリストを信じる、その信仰の一つの表れは何かっていうと、この新しい人を着せられるということであるわけです。神にかたどり作られたという言葉があるわけなんですけれども、まあ私たちは人間的に言うならば、その服装を持って人を判断するっていうことがあるんではないだろうかと思います。警察官の服装をしていたら、あ、この人は警察の人だなっていうことが分かったり、また郵便局でも制服を着てですね、配達しておられる人は、あ、これはもう郵便局の人だっていうことが分かるわけなんですけれども、まあ、私たちは着ているもので判断するっていうことがあります。じゃあクリスチャンどうやって分かるんだろうか。神にかたどり作られた新しい人を着る、そのことによってまた私たちは実はこの生き方が変わってくるということであるわけなんです。イエス・キリストを着る、そのことによって私たちの生き方が変わる、まあ、どのように変わるのかということが実はこの25節から32節のところに具体的に記されてあります。まず一つのことは、この真実を語るということがあります。25節のところを見ますと、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさいと言われているわけです。じゃあ真実を語るって何なんだろうか。それは一言で言うならば、もうありのままの自分を表すということであるわけなんです。そしてこの偽りを捨てるという言葉が出てくる、くるわけなんですけれども、私たちは自分自身をありのままにもう人に伝える、語る、表していく、それでいいということです。まあ、キリストを着る、新しい人を着る、それは私たち自身がこのキリストの愛に包まれて生きる、キリストご自身が私たちを守り、そしてまた私たちを生かしてくださるということであるわけです。まあ、教会にはいろんな人が来ています。まあ、大人ももちろん来てますし、また子どもも来る、もう高齢者からもう本当に幼い子どもまで、そしてまた職業ももう千差万別違います。そして一人一人持ってる賜物も違うわけなんです。だから私たちはこのイエス・キリストを信じた、だから同じようにならなければならないのかっていうと、実はそうではないっていうことです。むしろ私たちは違いを認めなければいけない。他の手紙を見るならば、まあ、私たちはキリストの体であって、それぞれ私たちは体の一部分である。まあ、そのことはこの25節の終わりのところにも、私たちは互いに体の一部分なのですっていう言葉に表されているわけです。私たちのこの体を見るならば、手があり足があります。でも働き形は全然違うわけなんです。同じようにやれって言ったってですね、絶対それは無理です。手は手の働きがあるわけですし、足は足の働きがある。もう違っていて当然。じゃあ何が一緒なのかっていうと、キリストにつながっているっていうことなんです。足が胴体につながっているように、手も胴体につながっている。ですから私たちは別の言葉で言うと、キリストの体の一部分であるということなんです。重要なことは、自分自身が救い主イエス・キリストと結びついているということです。自分自身がこのキリストにつながっていなければ、私たちは神様の喜ばれるような生き方はできない。おそらく私たちのこの体もですね、どこからこの働きの命令が出ているのか、 それはおそらく脳からですね、手や足にどのように動くべきかっていうことが命令が下されている。脳の働きによって手や足がですね、それぞれに動いているわけなんです。でももしその命令が遮断されてしまったらどうなんだろうか。手も足も動かなくなってしまうってことです。そして手と足が直接に結びついてるっていうわけではない。私たちは脳からのその指令命令によって調和が取れて動いているっていうことであるわけです。それと同じように私たちは救い主イエス・キリストにそれぞれがつながっている。そしてこのイエス・キリストによって私たちがどう動くべきか、そのことが知らされているということであるわけです。それぞれの働きが違っている。また見かけも違ってもですね、頭であるキリストが私たちに命じてくださって、それぞれの働きをなすときにもうバランスが取れて、私たちはキリストの体として行動することができるということであるわけです。そしてそこで必要なことは何かっていうと、あなた方は偽りを捨ててそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。真実、それは自分自身のあるがままの姿で生きるということであるわけなんです。だから自分自身が何かこう身を繕ってですね、そして自分が立派なように見せる必要はないということです。私たちが救われたっていうのは良いことをして救われたんでしょうか。立派な人間になってから私たちは救われたんでしょうか。そうではないわけなんです。自分は賭けだらけで失敗ばかりしている、過ちを犯している。しかしそれでもイエス・キリストは自分を許し愛して、そして滅びの中から救ってくださった。それが実はお互いがそのようにしてキリストの救いに預かった。ですから大切なことは、まず自分自身がキリストにつながっている。そしてまた教会に来ているこの人もイエス・キリストによって救われている。この人もイエス・キリストを主として、そして従って歩んでいる、生活している。だから私たちは同じキリストを信じて、そしてキリストによって私たちは一つとされているということであるわけです。だから私たちは一緒にしなければならない、行動は共にするんですけれども、同じようにならなければならないということはないわけなんです。手は手としての形働きがあり、足は足としての形その働きがあるわけです。しかし大事なことは、もう一つの頭によって命令が下されて調和の取れた動きができるように、また私たちもイエス・キリストが頭であって、もうこの方によって自分は自分のことをなし、またその人はその人の働きをなしていく。それによってバランスが保たれて、そしてまた神様の働きがなされていくということであるわけです。イエス様の弟子たちの最大の失敗は何だったでしょうか。彼らは最後の最後まで誰が一番偉いのか、もうそのことを競い合っていた。彼らは神様の前にへり下るということを求めていかなかったわけです。自分が偉い人間になる、そのようなことは私たちの心の中にもあるんではないだろうかと思います。自分は立派な偉い人になっていい働きをするんだとですね、しかしそのことは実は危険なことであるわけなんです。それは第二のことは、この悪魔に機会を与えない、27節に出てくるわけなんですけれども、実はサタン、悪魔は今も働いている。旧約聖書を見ると、サタンはもともとは 天使長の一人であった。ところが天に戦いが起こって、そして天からサタンとそれに追随していく者たちが振り落とされてしまった。じゃあ今どこにいるのかっていうと、実はこの世にいるわけなんです。サタンの別名はこの世の君とですね、あるわけなんです。しかしその姿を見ることはできない。しかしそのサタンの働きっていうのは今も働いていて、もう私たちを待ち構えているわけです。その狙いは何かっていうと、私たちをイエス・キリストから引き離す、神様から引き離して、そして自分と一緒にこの永遠の滅びに引きずり込もうとしているっていうことです。そしてその姿は黙示録のもう最後の方に出てくるわけなんですけれども、第二の死、火と硫黄の燃え盛る池に投げ込まれる。もうサタンはそのようにして滅ぼされるんですけれども、サタンに騙されている者たちも一緒に滅んでいくっていうその姿があります。ですから私たちはこの悪魔が自分の心の中に働いてこないように気をつけなければならないということです。そしてその働きの一番初めはどこで起こったのか、実はエデンの園で起こった。創世記の3章を見るならば、アダムとエヴァが出てくるわけです。そして彼らはサタンに騙されてしまった。園の中央にある木の実を取って食べるならば、もう目が開かれて神のようになれる。それは全くの偽りであったわけです。でも彼らは心の中に、自分たちがもう立派な人間になりたい。神のようになりたい。どうやったらなれるんだろうか。神様はその園の中央の木の実を取って食べてはならない。取って食べると死んでしまう。どうしてなんだろうか。おそらくそういう思いが彼らの心の中にあったと思います。その欲にサタンはつけ込み、アダムとエバはそそのかされて、神様の約束を破ってしまう。途端に彼らの目は開いて、自分が裸である、そういうことが分かって、彼らは自分自身の裸を隠そうとした。そしてついには神様から隠れていく。それがサタンの策略であったということです。サタンは私たちを神様から引き離そうとする。イエス・キリストから引き離されたら、じゃあどうなのか。ヨハネの15章を見ると、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。実は私たちは枝として実を結ぶってことができなくなってしまう。私たちに最も重要なことはキリストにつながっているっていうことなんです。キリストにつながっていなければ、私たちはキリストの体として動くことができない。もし脳からの神経がですね、手や足に行く神経遮断されてしまったらどうなのか。もう動かなくなってしまうわけです。だから私たちもキリストとの交わり、その言われることから、もし私たちが引き離されたらどうなるのか。私たちは命が失われてしまう。実はそれが死ということになるわけです。イエス様は私につながっていなさいということを私たちに命令されているわけなんです。私たちは本当にこの命令を守りたいと思います。もうどんな時、どんな状況の中にあっても、私たちはキリストにつながっている。なぜならばイエス・キリストが私のために命を捨ててくださった。もうこのようなお方は他にはおられないということです。これよりも大きなことは他にはありません。私たちはイエス・キリストから離れては何にもできないということであるわけです。悪魔に機会を与えないようにしなさい。まあ、ある人はですね、ドアのその少しの隙間も開けてはいけない、もう悪魔に対してはもう全く遮断しなさい、 もう少しでも心の扉を悪魔に開いたら、そこからもうサタンはつけ込んで入ってくるとですね、まあそういうふうに言われた方がありました。その後に28節を見ると、盗みをしている者はもう盗んではいけませんという言葉が出てきます。まあもちろん次回の中にも盗んではならないという言葉が出てくるんですが、しかしこの盗みっていうのはその当時もう一つのこう別の表現で言われることがありました。それはこの不正を行ってはいけない。その不正は何かっていうと、まあ、商売をするときに、まあ穀物なんかをこの量り売りをしてですね、商売をする。もちろんそのマスっていうのは正規の正しいマスがあるんですけれども、中にはその不正のマス、ちょっとだけ小ぶりなんです。見た目にはですね、あんまりよくわからない。売るときにその小さいマスを使って、そして袋の中に入れる。買う人はわからないわけです。しかし量が少ない、それはよくやっていたようなことであったわけです。じゃあ自分がイエス様を信じた、クリスチャンになった、果たしてそういう不正をしていていいのか、よくないってことなんです。それが実は悪魔に機会を与えてしまうということになる。みんながやってるからこれくらいのことだったらいいんじゃないか、実はそれが悪魔に機会を与えてしまうということになるわけです。アダムとエバはそれで失敗をしてしまった。だから私たちは心の隙を作ってはならないということであるわけです。そしてそのことは26節に、怒っても罪を犯してはなりませんという言葉が出てきます。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。確かに怒りっていうのは出てくるわけです。時にはやっぱり間違ったことをしているならば怒らなきゃいけないってこともあると思います。しかしそれは日が暮れるようではあってはならない。次の日まで持ち越さない。それは実は心の問題であるってことなんです。自分自身の心がその怒りに支配されていないだろうか。私たちはそれに支配されてはならない。私たちを支配してくださるのはイエス・キリストが私たちの心の王座にあって生きて働いてくださる。私たちはキリストの愛、その十字架によって許されたということを私たちは第一にする必要があるわけです。そしてこのことは31節を見ると、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさいとあるわけです。だから31節にある無慈悲とかですね、そういう思いは私たちの心に出てくる。でも悪意とともに全て捨て去りなさい、それが新しい人を着ていくということであるわけです。もう私たちも服がですね、汚くなる、汚れてくる、着替えると思います。それと同じように実は私たち自身の心もですね、毎日新たにされなければならないということなんです。私たちの心の中からもう無慈悲や悪意、そうしたものを本当に捨て去っていただかなければならない。じゃあどうすれば私たちは無慈悲な心、悪意をですね、取り去ることができるのか。それがイエス・キリストの十字架の血潮であるということです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。私たちの心を清くする。悪意や無慈悲を捨て去ってくださるのはキリストの十字架の血潮によるということであるわけです。まあ、イエス・キリストは言うなれば第二のアダムとして私たちのところに来てくださった。第一のアダムは自分の欲を満たすために罪を犯した。しかし第二のアダムは私たちの犠牲となって命を捨ててくださった。それによって私たちは罪が許される、自分の過ちが許されて神様は受け入れてくださる、 そのことが分かるようになったということであるわけです。そのことを私たちが分かる、また信じるっていうのは、実はこれは聖霊の働きであるっていうことなんです。私たちにその救いの保証を与えるのは、実は自分の力ではない、そのことを実は聖霊が私たちの保証となってくださる。30節のところに、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのですっていう言葉が出てきます。勝因を押されるっていうのは、これは保証するっていう意味があるわけです。まあローマ時代に、その、まあ、印鑑が押される、それでもう保証が成立する。まあ、今はもう変わったと思うんですけども、保証書っていうのがあります。私はもう何十年か前にですね、機械が故障した、で電気屋さんに持って行った、でまだ1年も経ってないから修理してほしい、保証書にこう書いてあるって言ったんです。だからダメですって断られたんです。なぜか、その店のゴム印鑑が押されてない。だからこれはいくら保証書であっても店の印が押してないとこれはもうダメなんですって言われてですね、もう断れたっていうことがあったわけです。だから私たちはいくら自分が、ああもうイエス様信じたんです、救われたんですって言っても、自分の心の中にその証明、明らかにされるものがあるのかどうか。パウロは聖霊によって勝因を押されている、まあ、聖霊は神様であるわけなんです。私たちの心の中に働いてください。助け主、慰め主、その方が私たちの保証となってくださる。私たちは自分の心の中に神様を第一としているのか、そして神様の声を聖書を通していつも聞いて、神様の喜ばれることを行っているのか。聖霊を悲しませてはいけないっていうのは、神様自身を悲しませてはいけない。イエス・キリストは私たちを十字架で許してくださった。私たちはイエス・キリストを悲しませていないだろうか。本当にイエス様が喜ばれることを私たちは日々の生活の中でやっているのかということです。新しい人を着るっていうことは、それを着させてくださっておられる神様が喜んでください。ですから私たちの生活の基準というのは、もうもはや以前とは違うってことです。神に喜ばれる、そしてまた神様の愛をいただいて、私たちは永遠に生きることができる。それは第三のこととして、実は互いに許し合うということが32節に出てきます。優しい心で許し合いなさい。なぜそのことができるんだろうか。どうして優しさ、許すっていうことが できるのか。それはこの32節の後半を見ると、キリストにおいてあなた方を許してくださったのです。神様が私たちを許してくださる、それはキリストにおいて、あの十字架によって。本当は私たちは神の怒りを受けるべきものであったわけなんです。自分の罪のために裁かれなければならなかった。しかしその裁きはキリストにおいて成し遂げられた。あの十字架の上で自分が払うべきその罪の支払う報酬をイエス・キリストは身に受けて、そして命を捨ててくださった。私たちは十字架によって許されている。神様が私を愛してくださっておられる、そのことが私たちの大きな力になるということです。だから優しい心で許し合うというのは人間の優しさではないということです。 私たちの将来持っている心の優しさ、そういうものではなくて、それはもう信仰の優しさ、キリストの十字架を信じて、キリストが十字架で許してくださった、その信仰によって私たちは優しくなることができる。私たちのその古い人、無慈悲や憤り、怒り、罵り、悪意、それを十字架で流してくださった父よによって取り除いていただき、そして私たちはいつも新しいキリスト、死の中からよみがえられて、そしてまた栄光の姿をあの弟子たちにも表してくださったキリストが平安あれ現れてくださる、そのキリストによって私たちは優しくなることができり、また相手をも許すことができる。私たちはそのことを日々の生活の中になさせていただいて、神様が喜ばれる、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、神にかたどり作られた新しい人を着るべきであるということを教えられています。私たちは毎日の生活の中にどのようにこのことを表しているでしょうか。どうぞまた私たちのために十字架にかかり、そしてまた私たちの汚れた心をも十字架の血潮によって清めてくださるイエス・キリストは死の中からよみがえられて、また私たちの心の中に生きてくださっておられる。どうぞそのことを信じて、絶えず新しい人を着、そしてまた古いもの、もう無慈悲や憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさいと。どうぞ一切を捨て去って、新しく私たちの心が神様の前に喜ばれるものとしてくださるようにお願いします。どうぞまた助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、また御言葉の確信を与えてくださって、どうぞやがて神の前に立つ時がありますけれども、信仰を持ってどうぞ御前に出るものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。